皆様、はい、お寒うございますという感じでおはようございます。暖かいところも、寒いところもありますので、ぜひ良い場所を選んでいただければと思うんですけども、暖かいところにみんな集まっておしくらまんじゅう状態になっても、いけませんが、支え合っていきましょう。さて、今日短い箇所ですけども、特に、7節を目当てに見ていきたいと願っております。7節を拝読してお祈りいたします。ヨハネの手紙第1章7節。もし私たちが神が光の中におられるように光の中を歩んでいるなら、互いに交わりを持ち、御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めてくださいます。天の父様、あなたの皆が聖なるものとされますように、光である主が私たちを照らして生かし、また清め、また命で満たしてくれるように願っております。どうか私たちが光の子として、光の内を歩めるように、どうか導いてください。お一人お一人にご聖霊の豊かな導きがありますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今日皆様の顔を拝見できること感謝しております。この集まりが、こんなに陥ったら、聖書が、今まで教えられてきたことが違っていたという話になって、教会が、一致を保てなくなったら、と思いますと、ぞっといたします。しかし、この手紙が書かれていたときに、反キリストと言われる勢力が働いていました。グノーシス主義と言われていまして、聖書の教えを、ギリシャの思想に当てはめて捉え直そうという、働きでした。つまり、ギリシャ人には合わない、極端な言い方をするとですね、ユダヤの教えはギリシャ人には合わないので、ギリシャ流に、読み替えるべきだ、ざっくり言えばそういう思想で、神様、そしてキリスト、救い、それらを、ギリシャ風に、捉え直す、ことをすべきだということが広まっていたのでした。イスラエルでの伝統として、聖書が記されていた信仰は、神様がご自身を表して、ご自身の言葉を預言者を通して教えられた教えです。しかしそれ以外の教えは、先ほど神様の御業を見ましたし、先週は神様の大きさ、偉大さを見てきましたけども、地上の人間社会の考え方ややり方を基準にして、神様といえば、私たちと同じだけども少し優れていると、そういう存在として捉えていったのが、私たちの国でもそうですし、このヨーロッパの国々でもそうでした。また、そこにはこういう 考え方、二元論という考え方がありまして、世界は善と悪の両極端の神様の間を揺れ動いていると、まあ、そういう捉え方で、世界を見て人間を見ていました。また人間については肉体は悪い、でも霊は、この霊の捉え方も違いますけど、霊は良いと、神様は霊だと。だからイエス様は普通の人間イエスに神様の霊が乗り移っただけで、別々、イエス様が死んだ時にその神様の霊は離れていっただけだと、まあ、そういうふうに十字架を捉えました。そして優れた知識を得ることで神様に近づくことができる、まあ、これが救いだというんです。まあ、複雑で捉えにくいところもあるんですけども、まあ、こういうふういう考え方でキリスト教を捉え直すと、もう全然違うものになってしまいます。そんな中でヨハネはキリストの生き証人として、そんなことではないと、本当の神様、本当のキリスト、そして本当の救いをもう一度確かめるためにこの手紙を書き送ったのでした。まあ、風土の違い、また時代の違いがあっても、まあ、聖書をそのように利用して捉える考え方が今も根強く残っています。特に新興宗教における聖書の取り扱いはそういう感じですね。ですから私たちはキリストが建てた使徒、そして彼らが間違わないで聖書を書き記し、また私たちが間違わないで聖書を読めるご聖霊の導きに従って御言葉をまっすぐ捉えていきましょう。今日はヨハネ、また聖書で重要な言葉がいくつか出てきていますので、まあ、それらを確かめながら見ていきましょう。第一は五節です。五節をもう一度拝読いたします。私たちがキリストから聞き、あなた方に伝える指針は、神は光であり、神には闇が全くないということです。神は光であり、神には闇が全くない。この光と闇、これはヨハネの福音書の一章にも出てきます。神様には悪いところ、暗いところは何もない。光は闇を照らして明るくしますね。闇と闇の力に光は負けないんです。それは明かりが照らされることだけでなく、心の光、心の闇についてもそうです。私たちの心が闇の力に負けてしまう、さまざまな誘惑があります。でも神様が共におられたら、私たちは光によって清められ、そして命にあふれて歩むことができるんです。光、それは照らしますね。光 光をは照らします。そして光は、日光消毒とありますように清める働きがあります。また光は命を育みます。何名かにちょっとお話ししたことがあるんですけど、うちには今朝顔が花を咲かしていまして、種を取った時に子どもたちがやったのか子どもたちと一緒にやったのかはっきりしてないんですけども、植木鉢に朝顔の種、取ったばかりの朝顔の種を植えました。秋ですけど暖かかったせいでしょうか、芽が出たんです。そして大きさこんぐらいしかないんですけど花が次々に咲いています。光がいっぱいだと伸びるんですけど、光が少ないと元気なくてこれぐらいなんです。神様は光あれと言って世界を作られました。そして光は照らし、温め、清め、命を育みます。もし光がなかったら世界は始まらず、光がなかったら私たちは見ることができず、光がなかったら私たちは生きることはできなかったでしょう。光がなければ私たちは迷って希望を持つことができなかったはずです。しかし光を持つ神が救い主として来て世界を照らしてくださいました。神様は何でもおできになります。それはものすごい眩しい、またもの大変強いっていうだけでなく、弱い私たちが困らないように大丈夫なようにきちんと調節して、私たちが受け入れやすいようにしてくださいました。神様が人となってこられたことは偉大な奇跡です。そして私たちを眩しさや暑さで、殺すことなく生かして、目を開いて命にあふれるように優しく私たちと共に歩んでくださいました。光が闇に打ち勝つようにイエス様は罪に打ち勝たれました。人は、闇の心や汚れた心に触れるとどうしても悪い影響を受けてしまうことが多いと思うんですけども、イエス様はどんなに汚れた方のところに来て触れて交わってもイエス様は汚れることがなく、触れていただいた方たちが癒されて清められて、そして神様に受けられるものに変えられていきました。おびただしい、もう文章に書ききれないほど多くの方がそのようにして変えられて、今も聖霊を通してこの働きが全世界に広がっています。イエス様はこう言われました。ヨハネの福音書の8章12節を開きます。ページ数は新約聖書の195ページ下の段ですね。新約聖書195ページの下の段、ヨハネ8章12節。イエスは再び人々に語られた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の 光を持ちますと。罪のないイエス様が私たちのところで光を放って私たちを清めてくださいました。さて、ヨハネの手紙第1の1章の6節を、拝読いたします。元のところに戻ってください。もし私たちが神と交わりがあると言いながら闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであり真理を行っていませんと。神様と交わりがある、つまり神様と結びついている、神様と共に歩んでいると、口では言っていてもその人の行動や時には表情に現れるでしょう。心の状態は闇、神様を避けて知られたくないような悪いものに囚われて、神様を知らないように歩んでいるならという意味でしょう。それは、偽り、そういうことは、どこかおかしい、そのことで、つまりどんなふうに歩んでいるか、何をしているか、どう考えているか、何を言うか、それによって光のうち、神様のうちを歩んでいるかどうかが分かるというのです。イエス様を信じました。でも私は神様が嫌いですとかですね、悪いこと好きですとか言って歩んでいたら、その人はどうイエス様を信じたんでしょうか。あなたにとってイエス様はどんなお方ですかと確認する必要があると思います。もし真剣に求めているのに生活が全然変わらなかったとしたらですね、あり得る捉え方は、イエス様がおっしゃったこと、なさったことは効果がない、だから信じなくていい、信じない方がいいというふうになるのか、それともその方は口ではイエス様と結びついていると言ったとしてもきちんと理解してない、あるいはわざと自分の心に反したことを言ってる、このどちらかになるはずです。なぜなら本当の神様が来られたら光を持っておられるので闇を消し去るはずです。こうして、ヨハネは冒頭に言いました誤った聖書の、捉え方、結果として誤った救いの教え、それが、偽りである、救いと言いながら救いを提供していない、そう証明しているわけなんです。まあ、正確に当てはめるのは難しいんですけども、神様の捉え方が違いますね。悪の神と善の神、どっちが強いかというと引き分けだって言います。そしたら、その神様は本当の神様じゃないですね。闇に勝てないんですから。そして交わりがあると言いながらですね、 肉と霊は別物で、善の神様と悪の神様が互いにぶつかり合って勝負がつかないっていう状況、それ以上にならないですよね、神様信じても。ですから信じたとしても闇の中を歩む部分もある、清まっていかないということになります。でもこれは聖書の言う神様とイエス様と救いではありません。行いを見たら、生き方を見たら、これが、聖書の教えかどうかということがはっきりするでしょうと、そう教えていたんです。私たちがもし信仰生活が滞っていたら、それは神様に求めましょう。どうして私の信仰は確信がないんでしょうか、どうして私の生活は清くなっていかないんでしょうかと教えてくださいと、神様は必ず答えてくださいます。人間が想像する神様よりも本当の神様は宇宙よりも大きいですから、すごいですよね。清さにおいても愛においても力においても私たちをはるかに超えるお方で、世界を作られたお方ですから、できないことはないんです。言ったことは必ずその通りになるんです。この方を信じて迎え入れていれば必ず救いの実を結びます。必要なのは本来の聖書の教えに変えることですね。3番目に覚えたいことは7節です。もし私たちが神が光の中におられるように光の中を歩んでいるなら、互いに交わりを持ち、御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めてくださいます。ヨハネは清めてくださいますと言って、まだ途中経過だということを教えています。闇の部分が、あります。8節来週見ますけども、もし自分には罪がないというなら、私たちは自分自身を欺いておりとあります。イエス様を信じても罪が全く一挙になくなるわけじゃありません。少しずつ清まっていきます。3歩進んで 2歩下がるということはあると思いますけど、必ず清い方向に向かっていきます。ですからもうイエス様は信じたから私は完全に清いので、ある時から宣言してしまったり、最初から宣言してしまうというのは聖書の教えじゃありません。クリスチャンは皆工事中、完成途中、成長途中です。生まれたばかりの子供は成長しますよね。同じようにイエス様を信じた時、私たちは新生児、生まれたばかりの赤ちゃんなんです。これから御言葉の栄養、そして神様の民としてキリストと共に歩む中で、だんだんとイエス様に似ていく、イエス様の清さに預かっていくんです。もう私は出来上がったと、そしたらその方はもう天国に引き上げられます。地上に残っているということはまだまだこれからということなのです。パウロでさえ、私は罪人の頭ですと、でしたじゃなくてですと言ってます。彼はキリストがどれほど清いお方であるかを知っているゆえに、自分は惨めだと、イエス様に比べたら本当に罪深いものだと告白していました。人々はどうしてと 思ったかもしれませんけど、あのそれが彼女への正直な告白だったのです。私たちがすべきことは、自分で頑張って清くなってから神様のところに行こうではないんですね。罪が、あるままイエス様はそんな私たちのために十字架で死んでくださり、許してくださるので、罪が、わざと罪を犯してイエス様のところに行っちゃいけませんけども、罪がまだまだ残っているままでイエス様のもとに行けばいいんです。そしてそれを隠さないで告白してお任せすると清めてくださいます。七節の二行目のところに、光の中を歩む、つまりイエス様との間に何も遮るものを置かないで照らしていただくんですね。そして互いに交わりを保ち、つまりクリスチャン同士共に歩むことです。その時に2人でも3人でもイエス様の名前のもとに集まったら一緒におられるので、その中でキリストの血がすべての罪から私たちを清めてくださると約束しています。イメージしにくいかもしれません。血が清めると、聖書の中に血によって汚れるという部分も確かにあります。それは命を殺めたり、間違った命の使い方をするとそれは汚れます。しかし正しい方法で命を用いるなら、それはその人を清めるのです。イエス様は私の心だと言って清くしてくださいました。それ以上にイエス様が私の命だと言ってご自身を私たちにプレゼントしてくださったんです。光が闇を照らすようにイエス様の命が私たちを無限に清めてくださって、イエス様に染まっていきます。そうすると私たちは徐々にキリストに似ていきます。人間社会でも何と言いますか、夫婦が何十年も一緒に過ごすと話しぶりとか考え方とか表情まで、また服の趣味まで似てくるっていう部分があると思います。私たちも夫婦で兄弟と言われることが、ありました。いつもじゃないんですけども、そんな風に、似ていきますね。人間同士でさえそういう影響を受けるんですから、キリストと一緒に歩んでいたらですね、冒頭に言いましたように、イエス様が私たちに似ていくことはないです。イエス様が私に似て自堕落になったりですね、空気読めなくなったり、あげればキリがないんですけども、ことはなくて、その個性は残ったままでイエス様の愛と喜びと、そして心遣い、必要な良いもの全部ですね、似てゆきます。ですからこの救いの恵みを大切に育んでいきましょう。 私たちは年を経てイエス様を信じても信じた時は幼子なんです。子育て終わった世代でありましてももう一度自分を育てることができます。まとめましょう。神様は闇に勝利されます。ですからキリストの救いによって神様と結びつけられた人は闇の中を歩みません。もし闇の部分が残っていたとしてもキリストに任せれば清めていただきます。最後にエペソ人の手紙の5章8節をお読みしてお祈りします。エペソ5章8節、390ページです。新約聖書の5章8節、あなた方は以前は闇でしたが今は主にあって光となりました。光の子供として歩みなさい。9節も読みします。あらゆる善意と正義と真実のうちに光は実を結ぶのです。お願いいたします。天の父様、光であるあなたが私たちのところに来てくださいまして感謝いたします。どうか私たちが光を信じ光を受け光のうちを歩めるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。